こんにちは、ジェットです。今週末は、東京ではね、東京レインボープライドが行われているということで、自分の古くからの友人も、連日ブースに入っていたり、あと自分のね、働く会社も、スポンサーとして参加しているようなんですが、自分はね、この東京レインボープライド一度も今まで、参加したことがなくてですね、もしね、東京にいたら絶対行きたかったって今回思ったのが、我らが、清水のみっちゃん、清水みちこさんが、ステージに上がるということで、去年はね、ミラクルひかるさんが出演されていたようですが、今年は清水みちこさんということで、自分ね、中学の時ぐらいだったかなと思うんですが、そんなね、清水さんにドハマりしまして、清水さんのね、モノマネ CD、海のバカ野郎みたいにして始まる、幸せの骨頂っていうシリーズがマジ面白いんですが、そんな、清水さんのね、モノマネ CD、いくつか、スマホに入れて、今でもね、元気がない時に、笑いたい時、聞いたりして元気もらってますけども、あとね、顔真似の本とか、あとライブの DVD とかも、持ってるぐらいには、清水さんファンの自分なんですけども、軽井沢にね、住む友人とはいつかね、みっちゃんの武道館のライブ行ってみたいねとか、毎年ね、正月前に話したりしているんですけども、清水みちこさんというと、野沢直子さんと一緒にね、伝説のお笑い番組夢で会えたらとか、出演されていたのを思い出したり、あとはユーミンとかね、黒柳徹子さんのモノマネも有名ですけども、昔は楠田絵里子さんとかね、あとスーパータイムの高田シャーミンさんのモノマネとかもマジ似てて面白かったんですけど、そんな清水さんね、以前もこの LGBTQ 支援が、テーマの音楽イベントがあった時にも、本物の松任谷由実さんと、あとMISIAさんともね、一緒に、出演されたり、あと何年か前のね、この東京レインボープライドでも、出演されていたっていうことで、自分がね、そんな子供の頃から大好きだった清水みちこさんが、我々 LGBTQ のイベントとかね、舞台にこうやって、立たれてるってね、マジ東京住んでる人いいなって、なってます。自分もね、東京に住んでたら、海猫ラジオのね、お二人みたいに、その清水さんのね、追っかけをやって、いつものお兄さんたちってね、清水さんに呼ばれたいぐらいです。で、もしね、今回の東京レインボープライド参加されてね、清水さんのライブ見られた方いらっしゃいましたら、ぜひね、こっそりどんなだったかをね、教えていただけると嬉しいです。で、その東京レインボープライドって言いますと、自分が東京に住んでた頃、もうね、20年以上も前の話になりますが、その頃はね、こういったイベントもなくて、まだね、だいぶ小規模なパレードぐらいはあったのかなと思いますが、確か当時もね、友人たちと、まだ自分もね、学生の頃に、渋谷のね、丸いかどうかの前までね、そんなパレード、応援に行った覚えがうっすらと、記憶にはあるんですけども、この東京レインボープライドのウェブサイト見てみると、日本で初めて、プライドパレードを行われたのが1994年で、で今年がね2024年なんで、ちょうど30周年ということで、で今回の東京レインボープライドのテーマが、変わるまで諦めないということらしいんですが、このね30年、自分もねゲイとして生きてきた、そんな人生をちょっとね振り返ってみても、だいぶね今は我々への風当たりというか、変わってきたとは感じていますけども、それでもね未だに家族や同僚とか友人になかなかね自分がゲイだとは大っぴらには言いにくい社会で、で婚姻の平等もね各地で、戦ってくれている方々いらっしゃいますけども、まだねそれがやっぱり認めてもらえない日本で、30年目のねこの東京レインボープライド、変わるまで諦めない、やっぱり力強いテーマだなと、思いました。といったところで、今回も、独占中年男子の30分始めていきたいと思います。この番組は40半ばのおっさんが、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタやゲイ、オカマネタなどを、同じくおじさんおばさんと、呼ばれてしまう中年世代の人々や、あるいは中年予備軍の人々とこうやって共有しながら、中年のゲイが一人ほろ酔いで語る、かなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると 嬉しいです。いただいていたお便りをご紹介します。こちらはインスタから DM でいただいたお便りです。Z さん、ご無沙汰しております。前にお便りさせていただいた大阪在住のナビーです。100回記念おめでとうございます。毎週 Z さんの声に癒されております。私も久しぶりに質問を お送りしようと思っていたのですが、うっかりタイミングを逃してしまいました。30の質問になかったので改めて質問させていただきます。お仕事もお忙しいご様子ですが、最近はミュージカルや舞台など、見に行かれてはいませんか？ロンドンに行った際のミュージカル話ももっと聞きたいと思っておりました。もしお時間のある回がありましたらお話しいただければ嬉しいです。私は昨日久しぶりに東京へ帰省し、イマーシブフォート東京に行ってきました。イマーシブシアターが大好きなのでとても刺さりました。舞台がお好きなジェットさんも、好きがあればぜひ行ってみてください。体調も崩されているとのことで早く良くなることをお祈りしております。アルコールでの消毒はほどほどにしてくださいね。今後の配信も楽しみにしております。ナビ、ということで、ナビーさんお便りをありがとうございます。ナビーさんからは、以前もね、あのミュージカルの、ウィキッドの音楽とかのお話を、この番組でした時にお便り、いただきましたが、自分最近はですね、もうミュージカルも舞台 もう全然、見に行けてません。あのついこの間もね、東京であのマシューボーンの、ロミオとジュリエットとかやってたみたいなんですけども、本当ね、自分も見たかったんですが、それも行けずで。で、自分が最後に舞台見に行ったのを、振り返って思い出していたんですが、確か、去年の東京にね、戻った時に、突然思い立って見に行った、劇団四季の、アナと雪の女王、これが最後だったかなと、思います。あのね、こんないい年した中年のおっさんが一人でね、あのアナと雪の女王ってね、ちょっと絵的にもどうなのって話かもしれませんが、あのその日はね、品川で朝から人間ドックを受けていまして、でそのね、病院で検査が終わった後にまだね、時間が結構あったんで、なんかね、ミュージカルでも見ようかしらみたいに、あの自分突然思い立ちまして、急遽、浜松町のね、四季劇場、品川からもね、ちょうど近かったんで、当日券で、アナと雪の女王、見てきました。で、平日のね、昼間の劇場だったんで、修学旅行生、あの制服のね、学生たち、中学生、高校生でいっぱいで、で、その中にね、一人、中年のおっさんが混じってね、アナ雪とかどうなのって話で、で、しかもね、人間ドックで大腸カメラやったばっかだったんで、ケツからね、ちょっと出血させながら、アナ雪、マジなんなんて話だったんですが、この「アナ雪」というとね、やっぱりメインテーマ曲の「レッド・イット・ゴー」ね、ありのまま、ありのままでか、あの10年前ね、オリジナルのディズニー映画版ではね、松たか子さんが本当ね、高らかに歌うのにね、あの涙するおかまたち当時多かったとか、そんな話もありましたけど、今回のその劇団四季版は、歌詞が、微妙に違くてですね、でちょっとネットで調べてみると、アニメ版とその式版、舞台版の訳詞をされた方はね、同じ方のようなんですけども、版権の都合かなんかなんですかね、歌詞が微妙に違っていて、ちょっとね、舞台、ミュージカル聴いてるときはあれって感じになりましたが、まあ、それでもね、やっぱりこの曲なんかやっぱ泣けちゃうっていうね。今回エルザ役をやられたのが、以前はね、リトル・マーメイドでも主演をされていた方だったんですけども、本当ね、美しく、高らかにね、伸びやかに、力強いその歌声で、で、歌詞にもね、自分もうね、暗い劇場の中で一人、涙、こっそりしてしまいました。やっぱりですね、このエルザっていうのがですね、自分のね、本当の姿を周りからは、誰にもね、バレないように、長い間、ひた隠しにして生きてきたっていう、そんな設定で、でそんな中でね、この曲で、誰にもね、 打ち明けられずに悩んでたとか、始まりますけども、で最後はね、ありのままの自分になるのとか、これでいいの、自分を好きになってもみたいにね、高らかと、歌い上げていくわけなんですけども、やだこの歌、私たちおかまの心のことを歌ってるみたいな、思わずね、勘違いして、感情移入して、泣けちゃうわけです。でこの曲の映画版のオリジナルはイデナ・メンゼルさんで、ミュージカルのね、レントとか、あと以前もね、お話ししたウィキッドとかでも有名な方ですが、そのイデナ・メンゼルさんが歌う英語版の、レッド・イット・ゴー、Cメロのね、歌詞なんですけども、I'm never going back、The past is in the past っていうところがありまして、で、日本語版はね、ちょっとここら辺だいぶ違う感じで訳されてはいるんですが、もうね、自分を隠して、泣きながらね、生きていた頃の私には戻らないわみたいなね、でもう過去は過去なのよみたいに高らかに歌い上げるのがね、もうマジ最高で、で今回のね、ミュージカル版もそんな C メロをね、高らかに歌い終えるんですけども、でそこを歌い終えた瞬間にですね、舞台が一瞬本当ね、眩しいぐらい明るくなって、エルザね、早着替えしちゃうんです。で、黒とね、緑の重そうなデザインのドレスから、純白のね、キラッキラのドレスに早変わりしまして、もうね、ミュージカルにね、興味のあるおかまたちにも、ぜひね、この早着替えのところだけでも、見てほしいっていう、そんな感じの舞台だったんですけども、自分でディズニー映画とかそこまで興味ないとかね、あんまり今まで、見てこなかったとか言ってますけどもね、なんでこんなね、今更アナ雪自分一人で語ってるのかちょっと謎めいてきちゃったんですけども、そうね、ミュージカルのお話、そうなので、自分が最後に見たミュージカルはそんな、アナと雪の女王だったわけなんですが、それからね、去年の夏はロンドンでね、ブロークバックマウンテン、まあ、こちらはね、舞台ミュージカルではなくて、舞台ストレートプレイだったんですけども、でそれからもう一つ、ストレンジループっていうミュージカル、こちらはですね、劇場で働く黒人のゲイの男性を主人公にしたミュージカルだったんですけども、こちらはね、内容も本当はまあ、よく書かれた台本だなと思ったんですが、どうやら、ピューリツァー賞もね、受賞されたそうなんですけども、このね、どちらの舞台も本当素晴らしくて、で東京とかね、ニューヨークの劇場に比べてだいぶ小さな、劇場だったんで、本当ね、演じる人たちにめちゃくちゃ近いところから歌やね、お芝居が見れて、俳優さんのね、汗とか飛び散る息とかがね、感じられる素晴らしい経験でした。でそのナビーさんね、お便りで東京のイマーシブフォートに行かれたとね、お便りに書いてくださっていましたが、自分ね、そちらは一度も行ったことがなくて、そもそもね、何が見れるのっていうぐらいの知識だったんですけども、今回ね、こうやってお便りをいただいて、ちょっとね、ネットで調べてみたら、没入体験型テーマパークということで、これ何なんですかね、芝居を観客として座ってみるんじゃなくて、その舞台に参加する感じなんですかね。なんだかビデオとか見てたらめちゃくちゃ面白そうだったんですが、もともとね、ここを調べてみたら、昔はお台場のね、ヴィーナスフォートって呼ばれていた場所で、このヴィーナスフォートはですね、もうそれこそね、オープンしたばかりの頃は周りの流行りに乗ってね、デートとかね、しに行ったりしていましたけども、そのね、ヴィーナスフォートが閉店した跡地にできたテーマパークということで、でそのコマーシャルとかね、 YouTube のビデオを見てみると、だいぶ若い女性向けのような、そんな感じにも見えるんですが、そんな中ね、中年のおっさんが参加してもいいのかちょっとあれなんですけどもね、見てみたら本当なんか面白そうな、なんかシャーロック・ホームズのね、舞台とかもあるようなんで、自分もね、今度機会があったらぜひ、行ってみたいなと、思っています。で今年の夏は自分の相方がね、ニューヨークに行きたいとかなんだかわーわー言ってるんで、もしかしたら本場のニューヨークのね、ブロードウェイで、ミュージカルとかも、考えているんですけども、ナビーさんもね、何かおすすめのミュージカルありましたら、ぜひね、また教えていただけると、嬉しいです、ということで、ナビーさん、お便りをどうもありがとうございました。は はい、といったところで、今回はこの辺にしておきたいと思うんですが、その前に、旧ツイッターの方に、いくつかね、コメントをいただいていたんで、ご紹介したいと思います。まずは、ゴリラと犬一匹とさんからいただきました。はじめまして。素敵なお声を拝聴し、中年の絶妙な心境の表現が素敵すぎて、一気に全話聞き終わりました。沢木孝太郎の深夜特急、自分も大好きで、あれを読んで、旅に出たのを思い出しました。あの回にもこの回にも、コメント残したいことだらけでした。新しい配信待ち遠しいです。長つぶやきお邪魔しました。ということで、ゴリラと犬一匹とさん、コメントをありがとうございました。沢木孝太郎の、深夜特急ね、ほんとね、あの本は、あの自分、世界を夢見る、日本のね、若者のバイブルだと、思っていまして、で、もちろんね、こうやって中年になってからも、この深夜特急を読んで、当時のことを思い出したり、まあ今でもね、世界を夢見て、旅するっていうのが、あると思うんですが、あの、ゲイの同年代の友人が、つい先週だったと思うんですが、インスタで、タイを、旅行している写真を載せていて、でその中には古い列車の、ね、横で撮っている写真もあったりして、まさにね、あの深夜特急味が出てて、ちょうどね、自分もまたその沢木孝太郎を、思い出していた、ところでした。ゴリラと犬一匹とさんのね、バックパッカーとかされていた頃のお話もね、またよかったらお便りで聞かせていただけたら嬉しいです。続いて、ジマケンさんからいただきました。僕も、世界不思議発見は好きな番組で、ミステリーハンターの竹内かなえさんが好きでした。伊勢神宮でのミステリーハンターをされる際は撮影班をしますね。かっこ笑い。ということで、ジマケンさん、いつもコメントをありがとうございます。もうほんとね、竹内かなえさんはもうね、あのちょっとね、面白キャラがまた、あの素敵な方でした。あの、自分が東京で学生をしていた頃に、大学の生協かなんかでね、無料で配っている冊子がありまして、でそこにね、竹内かなえさんのインタビューが載ってるのがあったりして、あの一冊だけじゃなくてね、何冊も無料だったんでもらっちゃったみたいな記憶もあるんですが、でその後にはね、大学でそのかなえさんの講演会とかもあった記憶がありますけども、いやマジね、かなえさん最高。自分もね、今でもあのミステリーハンターにはなりたいと思っています。ジマケンさん、メッセージありがとうございました。それから次はですね、函館1号ハコちゃんさんからいただきました。雑誌の文通、ホームページ、ミクシー、ホームパーティー、ジェットさんの行動力すごい。男女のマッチングアプリでも友達募集あるのかな、かっこ異性の友達。実家に帰る方、転勤する方、友達でも家族でもずっと一緒にいられるわけじゃないと日々実感しますね。てんてんてん。ハッピーエンディングいいな。ということで、ハコちゃんさん、メッセージをありがとうございます。あの、ハッピーエンディングっていうと、どうもね、エロの方を思い浮かべてしまう、煩悩にまみれたおっさんの自分なんですが、あの、いにしえの時代の雑誌の文通欄ね、自分も一度だけ出したことがあるんですけども、結局返事は、来ませんでした。で、ほんとね、ハコちゃんさんの、書いてくださった通り、家族でも友達でもね、ずっと一緒にいられるわけじゃないっていうのを、年を重ねて気づき始めて、そうすると、今ね、こうやって一緒に会える時間の一瞬一瞬がね、ほんと大事なものだなと、思えるようになった、気がします。ハコちゃんさん、メッセージをありがとうございました。最後にもう一つ、ポッドキャスト番組、虎の意を狩る狐のリュウさんからいただいたコメントです。アルタの近くの銀行は富士銀行ですね。当時待ち合わせはアルタは、混んでいるから富士銀でって言っていました。ジェットさんもホームページ世代ですよね。G のティールさんとか久しぶりに聞いた。あの、めっちゃ人気あったな。自分もホームページを作って、友達広げられた感じあります。ということで、リュウさん、コメントをありがとうございます。 そうそう、あの富士銀行でしたね。自分忘れてましたけども、若い人多分富士銀行とか存在も知らないと思うんですけども、確かにね、当時は新宿で待ち合わせっていうと、あの富士銀でって言っていた覚えがあります。まだね PHS とかの時代だったと思うんですけど、いや本当懐かしいなと思って、あのこのコメント読んでいましたけども、あとね、あの個人ホームページ、グッドタイムズのトールくん、これ名前出しちゃっていいんですかね、あのまあね、あの昔からね顔も名前も出されていた方だったんで、で元祖ネットアイドルとか呼ばれてましたけども、本当ねトールくんかっこよかったなと、憧れの存在でした。で当時ね総合リンクとかもしてもらっていたんですけども、リュウさんもあのホームページやられていたということで、もしかしたらね、そんな古の時代に自分リュウさんとやり取り当時してたかもしれませんと思ったらね、なんだかすごいドキドキしてきちゃったんですが、いやほんとねマジ懐かしい思い出でした、ということで、虎の意を狩る狐のリュウさん、コメントをありがとうございました。自分もね、リュウさんとムコさんの番組でのね、昭和なやりとり、毎回いつも楽しみにしています。といったところで、今回はこの辺にしておきたいと思います。この番組では引き続きお便り、メッセージお待ちしています。E メールアドレスは独占30分、@gmail.com です。番組専用のお便りフォーム、旧 TwitterX アカウントのね、情報、このポッドキャストの番組概要欄にありますんで、そちらからぜひお便り、メッセージ、ご質問、ご相談などなど何でも送っていただけるととても嬉しいです、老若男女大歓迎ですので、ぜひぜひもう本当にねお便りマジでどしどし、送っていただければと思います。ということで、もうすぐ5月ということでね、もうなんだか今年も本当早いんですが、自分はね、なんだか繁忙期を終えた後に気が抜けちゃったからなのか、まあ、それこそね、あのこの間のオーバーザさんじゃないですけども、まあ、何でもかんでもね、めんどくさい病になっていまして、めんどく山脈ね。あの夜飯を作るのもめんどく山脈で、奪いつちゃったり、あとね、今回のこのね、台本を書くのもなんだかね、喋ることがなかなかまとまらずに思いつかずに、めんどく山脈に登りかけましたけども、まあ、それでもね、なんとか終えられましたが、それこそね、南の陽子じゃないですが、風が踊る5月の街ね、新緑の季節歩くのが自分大好きなんで、朝晩のね散歩だけは、めんどく山脈にならないようにあの心がけています。でそれから以前お話しした我が家のアマリリスもね、もう少しであの花が咲きそうな感じなんで、こちらもね、あの花が咲いたら、写真載せようと思っていますんで、あのインスタの方もチェックしていただけたら嬉しいです。これをね聞いてくださってる方も、まあ、だいぶね暖かい日が増えてきたと思いますけども、時々ね風の強い冷たい日もまだまだあるんで、どうぞ、ご自愛ください。それでは独占中年男子の30分、次回もよろしくお願いします。